だいぶ韓国語のミサの勉強も進みまして、一応家庭教師の神父さんが、韓国人の神父さんが通信教育でずっと教えてくれてるんですが、先生の授業はもうかなり主の祈りのあたりまで、ミサのもう後半部分まで進んでまして、で私はついていけてなくて、なかなかこうそこまできれいに理解してるわけじゃないんですけど、ついこの前その一端をですね披露する場面がありました。韓国人の巡礼者が明日のミサに参加させてくださいって言ってたんですね。でいざその日のミサになったら、私はすっかり忘れてて、で顔を見たら3人ぐらい韓国人のその巡礼者がいたんです。ああしましたと思って、で最後の最後にですね、ここだけは韓国語で言おうと思ってですね、で喜怒哀楽だって言ったんですよ。祈りましょうっていう最後に言うところ、喜怒哀楽だって言ったら、もうそこだけ言ったんですけど、後でラジオ体操の時にもありがとうございましたって言って喜ばれました。だからもうちょっと練習したらもう飛び上がって、もう韓国人は喜ぶのではないかと思っております。ただその日に預かった信者さんは、喜怒哀楽だって言ったらもうポカーンとして座ったまま立ち上がれませんでした。大体祈りましょうって言ったところで、喜怒哀楽だって言ったんだから祈りましょうかなって思うかなと思ったんですけど、もう全然反応できませんでした。聖母子昇天の祝日、この祝日をどのように祝うのか、そこからまた広げて、私たち普段のミサをどのように祝うようにすれば、より積極的にミサに参加できるようになるか考えてみたいと思います。13日の月曜に5年配の男性がミサを頼みに来ました。この日午前中、司祭団ソフトの練習に招集されて、若い司祭たちに混じって汗をかき、ヘトヘトになって司祭館に帰ってきていたところでした。もう少しもうぐったりしてひっくり返ってたんですが、ピンポーンってなりまして、慌てて服を着て、よりによって月曜日にと思いながら玄関に立ってみると、5年配の男性が2人立ってました。丸々と申します。墓参りとおばを訪ねにやってきました。ミサをお願いしますって言われて、ミサをって言われたので、急に私の態度は手のひらを返すようにですね、あらそうでしたか、よかったですね、暑いのに大変でしたねと、さっきまではですね、月曜日にピンポン鳴らしやがってと思ってたんですけど、ご苦労でしたねと言ってねぎらいの言葉をかけました。この方々が訪ねに来たという方は、私がお見舞いをしている人で、苦労をした時代によくしてもらって、年を取った今でも当時のようにお姉さんお姉さんと言っているそうです。ミサはそうしたお世話になった方々を含めた意向のミサでした。私はここでふと考えたのです。私たちが幼い頃からずっとお姉さんお姉さんと慕った、そういう人はいつになっても私たち訪ねていくでしょうし、いつになってもお姉さんと慕うのではなかろうかということです。今日私たちは聖母子昇天の祝日を祝っています。マリアが体も魂も天に上げられたことを祝う日です。イエスと最も深く結ばれていたマリアが真っ先に復活の栄光に預かったことを祝っていると言ってもよいでしょう。ただ実際は体も魂も天に上げられたことを私たち意識して祝いに来てるかというと、そうでないかもしれません。悪いと言っているのではないんです。私はもっと素朴な理由から今日の聖母子昇天のミサに預かっていてもいいと思っています。例えばそれは まあ、かつてそうでしたが、守るべき大祝日だと、守るべき大祝日だと思ってやってきている。まあ、残念ながらですね、ある時から日本の教会は聖母子昇天を守るべき大祝日から外しました。今はクリスマスと神の母聖マリアの2つだけが守るべき大祝日です。あと守るべきなのは普段の日曜日です。先ほどのミサに行く動機ですが、もっと単純な理由で集まっているかもしれません。マリア様のお祝いだからと。この理由で集まっている人もたくさんいるでしょう。マリアをお慕いし、マリアに親しんで日々を過ごしている。だからマリア様のお祝いには参加する。この考えはまさに小さい頃からお姉さんお姉さんと慕った人を年を取ってからも変わらずに大切にし欠かさず訪ねに行く、そういう姿ではないでしょうか。私はこうした考えが聖母子昇天を祝うすべての人に浸透していったらいいなと思っています。普段から聖母マリアに親しんでいるから集まっていく。家庭でロザリオをしている人は特にそうでしょう。また家庭祭壇にマリア様を飾ったり、マリア様を額に入れた絵を飾ったりする家庭もマリア様に親しみを感じるきっかけになるでしょう。こうした普段の聖母マリアとの触れ合いが、ああ今日マリア様のお祝い日だから教会に行こう、この考えに行き着くのだと思います。同じように普段の日曜日のミサに親しむためには、イエス様のお祝いだから教会に行こう、そんな素朴なきっかけが浸透していったらなと思うのです。普段家庭で祈るときにイエス・キリストに呼びかけて祈ることが圧倒的に多いはずです。家庭祭壇に聖母マリアだけ飾ってイエス像は飾らない、そういう家庭はそんなにないでしょう。イエス像も当然飾ると思います。そこから普段イエス・キリストに親しみを持つ人に育っていくなら、日曜日はイエス様のお祝い日だから教会に行く、この理由だけで教会に集まれるように、そういう人に育っていくのではないでしょうか。福音朗読でマリアは神をたたえて、主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、止める者を空腹のまま追い返されます、そうおっしゃっている場所があります。思い上がる者、権力ある者、止める者、こうした人たちは皆この前の12日の日曜日に話した通り、手の甲を上にして人を呼びつけ、上からつかみ取り、人に指図する、命令する人たちです。神はそのようなものの間を通り抜けて、身分の低い人、飢えた人、その他手のひらを上にしている人々に近づいていくのです。マリアもまた小さくされた人の代表です。人はしばしば手の甲を上にしている人を慕ってはいかず、手のひらを上にする人に親しみを覚えるものです。マリアを慕う人として集まった私たちは、これから出会う多くの人に、私たちはマリア様を慕っているので教会に集まります。私たちはイエスを慕っているので教会に集まるのですと言える人になりましょう。 マリアを慕って教会に集まる人が増えるなら、平和はもっと身近なもので現実的なものになっていくのではないでしょうか。